金平糖の歌。引き出しの一番下から空になった懐かしの小物入れを探し出して、そっと手のひらにかざしてみよう。漆のように黒くっておもちゃみたいなプラスチックの僕の大切な大切な宝箱。そして今では空っぽのうつろになった小物入れ。折れ曲がり式の卓上蛍光灯をちょっと高くしてから、正面にある小窓のカーテンを半分開いて、ガラリとガラス窓を開き切った。レストランの駐車場を照らすオレンジ色の下方ライトが、月夜の営みをないがしろにするみたいにして差し込んでくる。僕の勉強机は、ほんの窓辺にあったのだ。秋が更けゆくのだと思う。僕はスイッチョンやらリーリーと響く虫たちののどかな歌声に耳を傾けてみよう。月は満月ではないけれども、今日は母さんが栗ご飯を炊いてけんちん汁を作ってくれた。食後には柿まで食ったのだから、すっかり秋を堪能した気分になっていたのだ。ずいぶん遠くにあるような17夜くらいの青き光が差し込んでくる。地上のライトには及ばないけれど、すがすがしい秋のランプである。空の星がこぼれたら、いくつも星がこぼれたら、夜更けにそっと降り注ぎ、大地に当たって砕けたよ。懐かしい童謡を口ずさんでみた。これは金平糖の歌である。歌詞は、夜空のお星がこぼれて小さなかけらとなって、地上の至るところにかくれんぼしているのを見つけたならばきっと幸せの願いも叶えられることでしょう、というものだった。子供の頃、母さんがよく歌ってくれたっけ。僕は背負われながら、温かに聞いたことさえあるのだが、さすがにその頃の記憶は曖昧だ。ただ幼い頃、この歌とそっくりの夢を見たことがあって、僕はこの歌をお守りみたいにして、今でも大切に心に温めているのだった。もう10年近く前の話だ。それなのに夢の内容は決して色褪せなかった。ふと気がつくと、紅茶を入れたカップの湯気が窓からの風に誘われてアップルレモンの香りを漂わせている。香り付けに一滴垂らしたウイスキーがなんとなく大人の雰囲気を醸し出している。それに一口つけて、ようやく真っ白なままのノートをめくって、勢いよくシャープペンシルを走らせた。微積の問題をあと5問、今日のうちに解いておかなければならなかったからである。僕は学校の勉強は嫌いだった。けれども数学だったら別である。こんなパズルみたいで、ゲームみたいで面白いものはまたとない。誰だって自分が面白いと思ったことは、喜んで予習でも復習でもするのは不思議だ。その代わり、英語はズタボロである。言葉なんて必要に迫られて習得するものだ。外人もいない環境で、英語がペラペラ喋れるようになったら、それはむしろ愚か者なんじゃないかしら。グローバルスタンダードなんか、僕の知ったことじゃない。一問すらすら解いてから、置きっぱなしの小物入れを眺めてみた。すべすべと黒くって、四角くって、 半分から上がパカッと開いて、中は銀色で何も入っていない。子供のおもちゃくらいの小物入れ。かつてはここに星粒のかけらが3粒収められていたこともあった。それともあれは幼い頃の幻だったのだろうか。僕はまた金平糖の歌を思い出して、ちょっと鼻歌みたいにして歌いながら、ぼんやり窓の外を眺めていた。秋の夜長をとぼけた調子で吹く風が、涼しい大気を伝えてくれる。紅茶の湯気はもうすっかり失われてしまったけれど、僕はようやく残りを飲み干した。またもう一問解いてみる。ファミリーレストランができるまで、窓枠より先は遥かに田んぼが続いていた。その中を行き交う国道が、時折ヘッドライトを左右に押し流して、なだらかな曲線に田んぼを駆け抜けるばかりだった。初夏の旅に、シャツを緩やかに着つつ会うみたいな、せせらぐ小川には蛍の光すら、風物詩となって瞬いていた。川はコンクリートに殺されもせず、田畑は埋め尽くされることもなく、この20、30軒並んだ宅地の、僕の家を境目にずっと広がっていたはずの自然は、わずか10年余りの歳月に朽ち果てた。こんなブリキの街並みに貶められてしまった。立ち尽くす商品看板は、住民の品性をでも代表するつもりなのだろうか。側溝に整備されたドブ川には、もはやザリガニもいない。メダカもいない。ホタルは滅ぼされた。子らの遊ぶべき場所すらもはやない。そして感覚と心を結びつけるための遊びを奪われた子供たちは、視覚情報ばかりの娯楽に埋没してゆくのだろうか。だとしたら、それは人でなしを作り上げるための国家的儀式には違いないのだけれど、僕は相変わらずここでぼんやりと、憤慨ばかりを繰り返すのは幼い頃からの癖らしい。急に味気なくなってきたから、虫の響きに耳を傾けてみる。するとまたスイッチョンが鳴き出した。ここは2階だから、すぐ下から響いてくる。ゆっくりしたスイッチョンだから、あれは畑の馬追いではなく、林の馬追いである。僕はちゃんと知っている。ようやく3問目に取り掛かった。救急車のサイレンが響いてきた。次第に大きくなってくるらしい。ついには窓辺から、赤い点滅灯が左から右へ、レストランの向こうを横切るのがちょっと見えた。たちまちドップラー効果がサイレンを下方変異させる。どこかで飼っている愚かな犬が、何を誤解したか高いうなり声を張り上げる。あれは何の儀式なのだろう。ちょっと悲しいようなうなり声だ。ふと買ったばかりの目覚ましを眺めると、もう11時を回っていた。3問目は難なく乗り越えた。シグマやらログやら、無意味なものばっかりだ。こんなことを言ったら、現代技術の累積はその上に君臨せり、なんてわめき散らす人もあるらしいけれど、僕にとってはやっぱり無駄なものである。そして、無駄なところにこそ愛すべき点がある。クイズみたいな空っぽの面白さがある。現実離れしたような安らぎが見出せる。 なんて言ったらちょっと大げさだけど、あんまり執拗に有意義性を訴えられてもかえって迷惑だ。しかし悲しいかな。好きということと得意ということは 100% 連動しない。2、3問解くとさすがに頭が重くなってくるのは避けられなかった。ノートをめくって59番と番号を振る。それからちょっと疲れ休めにノートの空いているところに人力車を落書きしてみた。これはコメットさんの輪郭なのかもしれない。それとも輪郭は自転車で引かなくてはいけないものだったろうか。丁寧に車輪を重ね塗りしているうちに、学校でねむこさんと話したことを思い出して、回想するうちに数学問題はすっかり忘れてしまった。学園祭の打ち合わせで今日は班ごとに出し物を決定する作戦会議が学級会の時間を占領して開かれた。それで日頃あまり話したこともないねむこさんと話をする機会が生まれたのであった。
ねえ、何がいいと思う？
と尋ねてきたとき、ついいつもの癖で、別に何でもいいんじゃない？と答えると、たちまちそんなんじゃダメだよ。もっと積極的精神を持って学生生活を送らないとなんて、まるで姉さんじみたことを言い出すので、半獣、思わず吹き出す結果となってしまい、僕はちょっとうろたえながら、じゃあさ、レトロブームなんて題目で考えるのはどうかな？と、ひらめくに任せてデタラメな説明を加えると、冗談のつもりがレトロの方に話がまとまってしまったのである。とは言っても、僕が発言したのはその時くらいなものだ。実を言うと、みんなと一緒に何かをするのは、甚だしく苦痛なのであった。運動会の練習でも何でもそうだ。彼らは決して、対象とされる結果を目標として、効率的に行動をとるということがなかった。寄り道、抜け道、回り道、必要のない無駄話。まるで逸脱による時間つぶしを楽しむみたいにして、だらだらべったりに怠惰をむさぼっている。僕にはそんなのは耐えられなかった。わざわざ無駄なことばかりを選び取って、感動物語を捏造して喜んでいるとしか思えない。そうでなくたって、この前の秋関西集のイカ様みたいに本末転倒なことをしても全然気にも留めないのだ。せっかく思い出したねむこさんの面影が汚れたみたいで悲しかった。レストランのオレンジランプを眺めるうちに思わずため息が出てしまう。僕がこんな性格であるから、皆にとって当たり前のことが当たり前に思えないから、自分はいつも疎外感に苛まれているのだろうか。けれどもこれがアイデンティティなのだとしたら、僕自身を犠牲にして周りと同化したとしても、その時の自分は一体何者なのだろう。あるいはこんなバカな妄想を、例えばねむこさんが受け止めてくれることはないだろうか。あの熊さんみたいなつぶらな瞳で僕を認めてはくれないだろうか。そんな思いが突然に湧いてきて、自分でも驚いて頭を振った。全くどうかしている。初恋の少年じゃあるまいし、早いとこ4問目に取り掛かろう。 その4問目が難関だった。僕はいらなくなった白紙に数列を書きまくった挙句、ちょうど頭の容量を程よくオーバーして、まぶたが重くなってくるというお定まりの儀式にとらわれた。なんて書くと妙だが、要するに眠くなってしまったのである。何度か頭をうなずくみたいに落としかけて、その度にシャーペンを握り直した。しかしついに机の上におでこをぶつけた時に諦めた。これじゃあ頑張ったって無駄だ。手の下しようがないや。窓とカーテンを閉め切って、僕は卓上蛍光灯を消した。部屋の明かりはそのままにしておこう。朦朧とする頭を休めようと、さっとベッドに潜り込んでしまったのである。運が良ければ、また起きて続きをやるかもしれないし、ぐっすり眠ってしまったら明日を迎えるし、どっちでも構わないくらいのものだ。布団の中でちょっと手をグーに握って、まるで猫みたいにしてニーミーと枕を撫でてみる。こんな風にねむこさんと戯れてみたい。僕は愚かなことをちょっと考えて、枕に頭をつけた途端にすっと眠りに引き込まれてしまった。そしてその夜は不思議な夢にとらわれていったのである。夢は学園祭の出し物準備の続きから始まっていた。